ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
1月16日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今日辛坊さん、大阪梅田の日本放送関西支社からの放送になります。
すいません、月曜日というのは基本的に東京のスタジオからやることが大半っていうか原則なんでありますが、今日は特別に無理をお願いして大阪のスタジオということになりました。なんで大阪のスタジオということになったかというと、この間タイから帰ってきた翌日に、インドで生水飲んだ状態になってですね、大変なことになったという話をしましたけれども、はいはい、実はそれと並行して、昨年ぐらいからですね、どうもお腹の調子が良くないと、これはまずいんではなかろうかと。私はあんまりお医者さん行かないんですよ、もう我慢して我慢して我慢して、よっぽどのことないとかお医者さんに行かないと、
はい、
でかつて10年ぐらい前にがんが見つかった時も、これはたまたま人間ドックで見つけてもらったんで、どっか調子が悪くて行ったんではないんですね。でもその時には実は人間ドック入る前から、んあれちょっととこれはおかしいぞって感覚があったんです。
感じてたんだ。
感じてました。それでまあ人間ドック行ったらなんかビンゴみたいな感じでですね、私の行った人間ドックはもう本当に人間ドック専門クリニックみたいなとこだったんで、
はい、
そこで治療ができる状況ではないので、そこのお医者さんがですね、なんか封筒をくれてですね、この封筒を持ってとにかく最寄りの、内科医のところに走っていけと、とにかくすぐ行けと、こう言われたわけですよ。こういう封筒ってどうすか、増山さんは開けちゃいますか。
開けたくなりますよね。
私人生の中でこういう経験はですね、中学校の時だか大学の時だか忘れたけども、どっちだったかな、内申書ってやつを封筒でもらって自分でなんか大学とか高校へ出しに行けみたいなやつあったじゃないですか、はいはい、で一応封印がしてあって、はい、のり付けしてありますよね、封筒にね、あれ私ね蒸気に当てると糊が溶けるんですね、あれね、蒸気に当てると糊が溶けるんですよ。
はいはいはい、
ね、糊溶けるもんですから封筒開くじゃないですか、
は
い、
開けたの。
開けましたよ。
開けたんですか。
どんな悪口書かれてたらたまんないじゃないですか。
でも、
封筒内申書を開けましてですね、
はい、
中まあ中まあ予想通りの結果で、特になんか目新しいことはなかったんで、開けても開けなくても一緒だったんですけど、それで元通りに閉めるって言っても、あれね、蒸気で開くんですよ、封筒は。蒸気で封筒は開くんだけど、元通りに糊で貼ってもなんとなくね、デコボコするんですって。これが
開けた感がね、残っちゃう。
開けた感が。ただね、プライベートの手紙で封切るときに、あれこれは誰かが開けたかもしれないっていうのは感じるかもしれませんが、内申書みたいなやつは大量にこう一括して学校に届けられるじゃないですか、
はい
はい、で内申書の開封してる人がいちいちこれは生徒学生が一遍開けたかどうかなんて点検はまずしないですよね。
ね、大変ですよね。
糊の種類によったら、その糊付けで普通に一回したにもかかわらずでもデコボコしてるケースもありますからね、いうことで私は自分の内申書を見るときはかなりドキドキしたんですが、私はだからそのお医者さんに封がしてあるんですよ、それで。封がしてある封筒をとにかく封を開けずに持ってけって言われたときに、私あんまりお医者さん行かないタイプなんで、何もそんなこと言ったって、まあ別に行く必要もないだろうと思ったんですよね。でもまあ一応そう、医者が言ってるから やっぱ行った方がいいのかなと。でまあその封筒の中に、はい、なんかその時内視鏡で撮った写真が入ってるって、内視鏡の写真入れときましたから、これをとにかく内科医に見せてくださいって言われたんで、どんな写真が見たいじゃないですか。
ちょっと、はい、はい、それで
私封を開けてしまいましてですね。
開けたんですか。
はい、
それも。
そしたらですね、腸壁に出来物のようなものが写ってたんですよ。でこれはやっぱり医者行った方がいいんじゃねえかと。
それを見て、じゃあ院
して、はい、それ見ていきましたらですね、はい、見事に十二指腸がんって言われてですね、いやよくこれ、その時お医者さんが褒めてくれたことが2つあってですね、はいはい、よくこれ見つけてくれましたね医者がっていう、かなり初期だったんですよ、
はいはい。
でその時に、まあ、これ本当に全国でもしかするとそういうやり方の人間ドックを受けてる人には申し訳ないんですけども、普通私伝統的な人間ドックはですね、なんかバリウムみたいなやつを飲んで、なんか回転台の上でぐるぐる回るようなやつでレントゲン取るというのを標準でやってたんですが、はい、私がたまたまその年に飛び込んだ人間ドックは、いや新本さん、バリウム飲んでぐるぐる回るやつよりは内視鏡の方が確かですから、そっちにしたらどうですかとこう言われたんです。で内視鏡、私ね、今は鎮静かけるっていうやり方するんですが、意識なくなって、意識なくなったかでやりますからそんなに苦しくないんですが、その当時は意識なくならないやつですから、これが苦しくてね、
ちょっとしんどいですよね、あれね、
ちょっとどこじゃないんですよ、なんかもうあれだけは二度と嫌っていうぐらいな、目に合わすじゃないですか、ほんでそのクリニックが言うには、それは昔のやつですから、昔のやつみたいなのと今違いますから、鼻から入れる細い内視鏡ですからそんなに苦しくないですよって言われて、とんでもないね、あれも、まあ、鼻から入れたって苦しいものは苦しいんで、ね、
人にもよるみたいですけど、
嘘つきって言いたいんだけど、嘘つきって言えないです、鼻から砕いてやってるから、みたいなことを言って、
はいはい、
それででもそのおかげで見つかって、でもそのお医者さんが言うには、よくこれ見つけてくれましたね、その人間ドックはと、これ先生ちょっと聞くんですけど、これバリウムの検査で見つかってましたかって言ったら、あ無理でしょうねこれはって言われたぐらいだから、もう運が良かったっちゃ運が良かったんですよ、まあ、そのぐらい私ね、あんまりお医者さんに自分で積極的に行かないんですが、
はいはい、
去年の暮れからこれはおかしいと、尋常ではないと、尋常な痛みではないと、
そ
でまた猛烈胸焼けするんですね、
はいはいはい、
で 猛烈胸焼けがひどいんですよ、今まで感じたことのないような胸焼けがするんですね、
はい、
でこれはおかしいと、ほんでまあそれに加えてこの間インドで生水状態になったわけですよ、でそれがまあ両方でこう相まってですね、今まで感じたことのないような腹部の痛みに襲われて、これはもうちょっとなんとかしなきゃいけないんじゃないのかと予約を取って、
はいはい、
まあ、行きつけの病院中かですね、今日まあ月曜日のタイミングで、もともとその病院に行く他の予定があったんですね、で他の予定があったもんですから、ついでなんとか見てもらえないだろうかといろいろこうお願いをしたところがですね、まあ、ちょっと内視鏡の空き時間があるんでそこで見てあげようみたいな話になって、内視鏡を受けてきたんでございますよ、
どうだったんですか辛坊さん、みんな心配してますよ、スタッフも、
あそうですね、そういう事情で、まあ、東京には帰れないんで、
そうそう、ね、
大阪出しになっちゃったもんですから、はい、まあ、それをちょっと説明しなきゃいけないんで、スタッフの皆さんにはこれこれこういうわけだから、ごめん、もしかしたら月曜日なんかあったらもうちょっとオンエア飛ばさなきゃいけない可能性もあるけれども、何もなかったら基本その日にオンエア対応ができるようだったらもう関西支社に駆け込んでそこからオンエアやるからということで、はいはい、説明してるからみんな周知の状況で今日を迎えてるわけですね、結論です、
はい、
何の異常もございませんでした。
よかったです。なんか
それどころか
気を持たせる感じ。
それどころか去年の夏に、
はいはい、
いやーこれ昭和のかなりのあれですね、逆流性食道炎がひどいですねって言われたやつも、ほぼ治ってましたね。
じゃあ何だったんですかそのムカムカしてた感じはね。
それがね私ね、よくわかったんです。はい、よく分かったんです、この間インドで生水状態になった以降ですね、はい、いろいろこう反省してですね、それまでこうなんでお腹が痛くなったのかのメカニズムをよく考えたら、私家で邪険にされるもんですから、ね、お家に邪険にされるもんですから晩ご飯をこう食べますよね、晩ご飯食べた後誰も相手にしてくれない上に、さらにもう一つ不幸が重なったんです。
何でしょう、
家のテレビが壊れたんです。
はい、
今時テレビって壊れるんですね。
いやまあ長く使えばね、そりゃ経年劣化あるでしょうし。
それがですね不思議なんですよ。昔のあのブラウン管式のテレビで、真空管式のテレビっていうやつはよく壊れたんですね、
はい、
で真空管が切れるっていう状況になるんですが、真空管が切れるとどうなるかというと、画面の中央にピューッと絵が小さくなってきて、画面の中央でですね小さな光が一つだけついてるみたいな、そういう壊れ方がよくあって、はいはい、真空管交換しましょうかっていう時代があったんですが、うん、その後、まあ、あの平らなテレビになり、薄型テレビになり、真空管が使われなくなり、そういう、ね、壊れ方もあんまりしなくなってきたんですが、はい、今回うちのテレビは特殊な壊れ方をしましてね、テレビを見ていたら突然異音を発し始めたんです。テレビってだいたい音するとこないじゃないですか、
はいはい、
何かモーターがあるわけでも何でもないのに、ところがですね、明らかにおい、なんか変な音がするぞ。
でえ、どんな音がしたんですか。
まあ、コオロギが鳴いてるようなというか、ジーっていうようなですね、なんか妙な音が響いてですね、おい、どっからしてんのこの音は、どっからこの音はしてんだって言ってたら、いやどうもテレビの方から音がしてるぞって言って、その音が切れた瞬間に画面も切れたんですね、
はい、まあ寿命が尽きちゃったんですね。
そんな感じですね。ほんでテレビがなくなっちゃったわけですよ、
はいはい、
で大体今までのパターンでいうと、ご飯を食べた後に、Amazon プライムかなんかの映画を一本見てから寝ようかっていうのが家の基本的なライフスタイルだったんだけど、テレビがぶっ壊れたもんですから、ご飯食べた後することがないわけですよ、
はあ、
で家族との会話もそうそうないわけでございまして、でしょうがないからもうくるくるっと見渡してもみんな自分のことやって、それぞれのスマホを覗いたりなんかしてまして、誰も相手にしてくれないもんですから俺は寝るって言ってですね、はい、ご飯を食べた直後に寝る生活が続いたんです。どうもこれがまずかったみたいですね。ご飯食べてすぐ横になっちゃいけないんですよ。
あの消化される前に寝ちゃうとね、
寝ちゃうとダメなんですね。だからご飯食べた後はしばらくですね、あの胃の内容物がちゃんと下の方に下がっていくように縦になってなんていけないんだけども、はいはい、そういう事情でテレビもぶっ壊れてすることもなくて、家族も相手にしてくんないから、もう寂しくなって一人でとにかくご飯食べた後、俺は寝るって言って寝ちゃうんですよ、どうもこれが良くなかったみたいで、胃の内容物が食道側に逆流をして、これが猛烈な逆流性食道炎の痛みをもたらしていたんではなかろうかと、もろもろ気がついて、この間のこの番組で詳しくお話をしたインドで生水状態の翌日以降、とにかくご飯を食べた後、ね、3時間ぐらいは縦になっておこうと、横になるのをやめようと、でそれもですね、どうやら今まで食べ過ぎてるんじゃないのかという思いもちょっとあって、
まあスタジオでもね、ボリボリボリボリボリボリしょっちゅうね、あの常にお菓子食べてますからね、
はい、今日もこのオンエア前にですね、かりんとうの小袋を 6個も食べてしまいました。
6個はね食べ過ぎです。そういうところからまず直した、
まあ、そうなんですけど、今日はあのそういう事情で朝ごはん食べてないですから。
あ、そっかそっか、
ね、朝ごはん分のカロリーはこれでかりんとうで取ろうと思ってですね、
かりんとうだけじゃ
ね、いろいろ考えてるんですよ私も。
いや、その考えが ね、
それで、まあ、あの、この間のインドで生水状態以降ですね、はいはい、食べる量を極端に、まあ、極端でもないんだけど減らして、とにかく胃の内容物が胃からなくなるまでは横にならないと決めて1週間過ごしたら、
はい、
綺麗に胃の痛みが取れたんです。
変わるん
ですね。その取れた状況で今日人間ドック行ったら、
はいはい、
去年人間ドックじゃなくて検査に行ったら、去年の夏に引っかかったいろんな項目も引っかからず、完璧な綺麗な状態です
ごい自力で治した感じじゃないですか、ね、
どんな痛みですか。いや正直言うと、もうこの1週間全然痛まないんですけどじゃあなんで無理やり予約を取ったんだって話になりますから、いやこの辺が痛くてって一応言うんだけどということで、結論から申し上げて、私完全な健康体のようであります。
よかったですよ、はい、じゃあその状態キープするようにね、
はい、もうできるだけ物は食べない。でももうここに来てからかりんとう 6袋も食べちゃいましたからね
まあ食べ方もね、ちょっと今後気をつけてくださいよ。
そうですね、はい、分かりました、
まあ、じゃあ引き続きあの健康に気をつけてお大事にといっていきましょう。
大変ご迷惑をおかけしました、関西支社の皆さんごめんなさい
では株と為替の値動きから今日もお伝えしていきます。今日の東京株式市場、日経平均株価続落しました。 先週の金曜日に比べて297円20銭安い 25,822 円32銭でした。日銀の金融政策決定会合を控えまして、外国為替市場で円高ドル安が進み、採算悪化への懸念から輸出関連株を中心に売りが広がったというようなことです。で、また為替相場は現在1ドル127円60銭付近で取引されています。さあ、ズームそこまで言うか。この後はお知らせを挟んでズームフラッシュ。週末から今日にかけてのニュースをチェックしていきます。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。4時台は裸一貫で海外派遣の現場を取材しているというノンフィクション作家で国際コンサルタントの香崎茂さんが登場いたします。あの6500人が命を落としたと言われているカタールワールドカップ事業の裏側などについてお話を伺っていきます。5時台では新型コロナ国内初の感染の確認から3年というニュースにズームします。ラジオの前のあなたからのメッセージ、今日もお待ちしております。ニュースに関する疑問、辛坊さんへのツッコミ、何でも結構です。メールの方はzoom@1242.com zoom@1242.com。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日もお送りいたします。エンディングでお届けするズームオンミュージックリクエスト。さあ、辛坊さん、今日のお題はどうしましょう。
そうですね、お腹の痛みが消えた時に聞きたい曲。
お腹の痛みが消えた時に聞きたい曲ですね。なんかいろいろありそう。あの、選曲の理由も書いて、zoom@1242.com でお待ちしております。この後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュです。
今回のゲストは、広島カップを悲願の初優勝に導きました、ミスター赤ヘル。山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド。
火曜夜10時、
日本放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。国土交通省が14日、高速道路の料金徴収期限を2065年から50年延長する方針を固めました。老朽化が進む橋などの建て替えなどの費用を確保するためだとしています。アメリカのバイデン大統領の個人事務所や自宅に、副大統領時代の機密文書が持ち出された問題で、14日、新たに5ページ分の機密文書がバイデン氏の自宅から見つかったことが分かりました。イギリスの首相官邸は14日、数週間以内にイギリス軍の主力戦車14両をウクライナに供与する方針を発表しました。実現した場合、西側諸国が主力戦車を供与する初めてのケースになるとみられます。長野県軽井沢町で大学生ら15人が死亡、26人が重軽傷を負った2016年のスキーバス転落事故から昨日で7年となりました。法務省は昨日、2009年に起きた鳥取連続不審死事件で男性2人を殺害した上田美由紀死刑囚が14日に死亡したと発表しました。収容先の広島拘置所で食事を喉に詰まらせたことによる窒息死とみられます。イエローマジックオーケストラのドラマーを務め、代表曲のライディーンを作曲した高橋幸宏さんが11日に誤嚥性肺炎のため亡くなったことが昨日分かりました。台湾の与党民進党の主席を決める選挙が15日に投開票され、唯一立候補した頼清徳副総統が事実上の信任投票で当選しました。今日午前、東京六本木の建物で火災がありました。7階建てビルの2階が燃え、男性3人が怪我をしましたが、命に別状はないということです。麻布署によりますと、男性のうち2人は、このビルに入る不動産会社の従業員で、スプレー缶のガス抜き作業をしていたら爆発したと話しています。
なんかあ前に同じようなニュースあったなと、
ね、
感じた方結構いらっしゃるんじゃないかと思いますが、はい、今のニュースの一番最終項目で、六本木の建物で火事があったと。でなんで火事が起きたかというと、このビルに入る不動産会社の従業員がスプレー缶のガス抜き作業をしていた。これキーワードは不動産会社スプレー缶のガス抜き作業、
はい、
全く同じケースで北海道でなんかあの建物一つぶっ飛ぶようなすごい、
はいはいはい、
あの事故が
大きな爆発でしたよね、
はい、大きな爆発事故があったんですが、あの時も不動産関連会社の従業員がスプレー缶のガス抜きなんですよ。
そうでしたね。
でなんで不動産関連会社の人がスプレー缶のガス抜きをするんだって話なんですが、
はい、
あの北海道のケースはですね、不動産の賃貸業の大手のメーカー、大手のメーカーっていうか大手のチェーン店の会社で、はい、賃貸物件を貸し出すときに消臭作業をするのにスプレー缶、で、あの消臭サービスって別料金になってて、だから新たにその借りる人がいやちょっとなんか前の人の匂いが残ってるの嫌だなとか、なんかちょっとあの、うん、除菌と合わせてなんかあの除臭っていうんですかね、防臭っていうんですかね、匂、はい、い抜き作業しといてくださいって言った時に、はい、いくらいくらで請け負いますよということで、不動産業者にはその消臭用のスプレーっていうのが大量にあって、うん、その消臭用のスプレーを噴射して賃貸の不動産物件から匂いを消すというのが不動産業界では一般的に行われていて、あの北海道のケースではその賞味期限使用期限切れになっちゃったやつが大量に溜まっていて、それを言われた従業員がちょっとガス抜いといてって言って、そこから先は知識の欠如なんですけど、あのガスは可燃性のガス使ってるケース結構多いですよね。昔だったら例えばフロンガスとかっていうケースは、まあ、あの別の意味で非常に危険っていうか、地球温暖化にも関係してきますから、うん、だけどそのフロンガスみたいなやつからいろいろ別のガスに変わるに際して可燃性のガスって結構使われてるんですよ。で可燃性のガスを何十本もガス抜きして、これね、北海道のケースで言うとその時は何も起きなかったんだけど、一旦退去して帰ってきてからなんかガス湯沸かし器に火をつけようと思ってパチンってやった瞬間にドーンといったっていうケース、はいはい、で、まあ、知識の欠如というのが非常に大きいんですけど、この不動産会社っていうのとスプレー缶のガス抜き作業っていう、いやあの時の教訓があればこれはないだろうっていうようなことが起きてしまう
です、ね、
だからね、ニュースっていうのはうわひどい事件だなとかね、まあ、また起きちゃったよじゃなくて、自分が当事者だと思ってニュースは聞いとかないと同じことするよと、はい、そういうふうにしてこの従業員のもう本人もそうだし経営者もそうだし、管理職もそうなんだけども、スプレー缶でこんなことが北海道で近々直近にあったぞと、スプレー缶のガス抜き作業は気をつけないと、換気のいいところでやらないと危ないぞっていうような知識さえあればこれは起きていないはずで、まだちょっとこちらの六本木の方の話はね、詳しく内情が伝わってきてませんけれども、
ね、
まあ、キーワードとしては不動産スプレー缶のガス抜き、このあたりのキーワードは全国どこでも共通する話ですから、覚えておかれた方がいいと思います。さあ、その一つは台湾の与党民進党の主席を決める選挙が投開票されて、はい、副総統、民進党の今までのトップは台湾の総統の民進党の蔡英文さんなんですが、この蔡英文さんが去年の統一地方選挙で、まあ、民進党が大敗した責任を取ってもうあの総統辞めると、はい、で総統辞める、じゃあ次誰にするのかということで、まあ、副総統が、信任投票みたいな形で当選したということなんですが、この人を軸に、やっぱね、台湾は注目は来年の総統選なんですよ。来年の総統選に民進党が誰を立てて、国民党が誰を立てて、その選挙の行方いかんどうなるのかということと、この番組でもかつてちょっと言及したことがありますが、民主主義の脆弱さというのは最終的に国民が投票で決めると。ところが最近の、まあ、アメリカの大統領選挙なんかでも話題になりますけれども、外国勢力がその選挙の結果を左右させようと思っていろんな活動でできる、それをしてしまう余地があるというのが民主主義の恐ろしいところで、まあ、去年の台湾の統一地方選挙はどうだったんだろう、来年の総統選はどうだったんだろう、そういう視点からやっぱりね、ちょっとこの台湾の選挙っていうのは見ていく必要があると思います。
ズームフラッシュでした。
今回 回のゲストは広島カープを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
1月16日月曜日、時刻は午後4時を回りました。日本放送から辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。今日は辛坊さんが大阪、そして私がこの有楽町、日本放送からお送りしています。ご意見をいただいています。
ありがとうございます。
神奈川県横浜市のりんちゃんさんです。へーへー。映画好きな辛坊さん、池袋ヒューマックスシネマズの椅子が9999円で販売されているそうです。これがあれば食後、寝っ転がりながら映画を見なくなるので食道炎対策にもいいですよということで、まあ、あのこのシネマックス池袋ヒューマックスシネマズが閉館することに伴ってこの映画館の、ね、いろんなものが、ね、売ってるんですよ。椅子ももちろんなんですが、はいはい、ドアとかね、
ドア
ゴミ箱とか、ね、
映画館のドア買ってきてどうするんですかそれ。
あともぎり台とかね、
は
なかなか面白いものが売ってまして、どうですか辛坊さん、なかなか座り心地良さそうな。
いやそれでね、はい、座り心地良さそう以前にテレビ壊れちゃったわけですよ。テレビ壊れちゃったらテレビ買いに行かなきゃいけないじゃないですか。
そうですよ、
昨日買いに行っちゃいました。
新しいの
テレビ買っちゃいました。
あら大きいの
テレビ買っちゃいました。大きいっすよ大きいっすよ。
へ
え、大きいです。私あの今までですね、うん、映画はスマホで見るという習慣がついておりましたスマホそのスマホもですね、あの大きい画面のスマホじゃありませんから、うん、一番ちっちゃいやつですからね、
はいはい、
iPhone13 ミニですからね、うん、私のスマホは
それをいかに、ね、大きくするかね、苦労されてましたよね、
うん、苦労してたんですが、うん、そんなことを気にせずにお家では大画面でテレビを見るということで、
昨日よかったですよ。
大阪梅田の某カメラ屋さんに行ってですね、
はいはい、
すごいっすね今テレビ、
すごいとは
私も行ってびっくりしました。88インチ有機 EL テレビっていうのが売られてるんですよ。
88インチ
の有機 EL テレビってね、どぎも抜かれるぐらいでかいっすよ。
よっぽど広いお家じゃないと。
あ、それで、あ、結論から言うと88インチはうちには入らないということが、もう、
そうなんですか。
もう家測っていってですね、何インチ以下でないと入らないというので、もう88は話にならないんですけどでも見に行った88の有機 EL テレビってすごいですよ。お値段もやっぱり300万円超してましたけどね。なんかね、例えば60インチぐらいだと一気に値段下がるんですよ。ところがね、最新型の88インチとかっていうのはやっぱでもね、見てたらね、あ、欲しいは欲しいよな。
本当映画館みたいな気分にね、
入る家があればこれ買って帰らんでもないけどな。まあ、帰らないんですけどね、結論から言うと
横が194センチぐらいはあるって、2メートル近くあるってことか。
そうですね、88インチだといわゆるその一番でっかい、あの畳ってやつもですね、京間って関西で言うんですが、あの京間の畳1畳と元々の大阪の畳1畳は畳1畳でもサイズが違うんですよ、
ね、うん、
で私ね、京間っていうのをごめんなさいね、今から適当なことを言ったらごめんなさい、誰か訂正してほしいんですが、はい、長年京間って言って、あの不動産の広告に関西で出てて、ああ京都の畳って小さいんだろうなと思っていたら、
はい、
そうじゃなくて、京間というのは関西ではですね、東京間の略なんですね。
あ、そうなんですか。
はい、だからね、東京サイズの畳のことを京間っていうらしいですよ、関西で、というのに最近気がついて、あ、京都の畳のサイズって京間じゃないんだ、京間の京は東京の京なんだ、結構ねそういうのあるんですよ関西で、不思議なことがいっぱい、まあ、あの例えばね、関東炊きっていうのあるんですね、おでんのこと、関東炊き、はい、聞いたことないですか、関東、まあ、ウを発音せずに関東炊きっていうことが多いんですけど、関東炊きっていうのが、うん、まあ、関西でおでんというと関東炊きなんですよ、関東炊きっていうんです、
うん、
で関東炊きはどこが語源かというと関東炊きなんです、
うん、
それがね関西風のおでんというふうに認識されてるんです。
不思議でしょ。関西風のおでんのことを関東炊きって言うんだけど、うん、関東炊きは語源的には関東炊きなんですよ。
なのに関西風のおでんのことを言う。
そう、関西風の、まあ、ちょっと薄味っていうか何ちゅうかですね、はいはいはい、うん、そのおでんのことを関東炊きって言うんですが、これは実は関東炊きなんですね。不思議ですね。さっきの京馬とか京ネギとかね、確か京ネギもそうだったかな。
東京の
東京ネギだと思います。京ネギって私もずっとね、京野菜っていうのがたくさんあるもんですから、はいはいはい、京ネギっていうのも京野菜の一つだとなんとなく思ってたんですが、
ますね、
ある時京ネギは京野菜ではなくて東京ネギの略で京ネギだということに気がついてですね、
あ、
だ京都のネギは例えば九条ネギっていう青ネギ系の細いネギが多いんですけども、はいはい、で白ネギの鍋に入れるような大半が白ネギで、うん、関東でネギって言うとあっちじゃないですか。
そうですね、
あの白ネギのことを関西ではね京ネギって言うんですが、京ネギは京都と関係ないんです。あれ東京ネギなんですよ。
東京ネギなんだ。
京馬とか京、うん、の畳はなんかそれだと同じだと思いますね。リスナーの皆さんでもし私がデマ嘘を言っているようならば、あの訂正をしていただければ
違ってるよって、ね、
皆様のご協力のもとに番組を作るという、うん、そういうコンセプトになっておりますからね
教えてくださいね、
まあ、そういうことです、平たく言うと、
はい、でもなかなか面白い。こういったことでもしね、今のあの辛坊さんの発言何か気になることがあればzoom@1242.com、 ツイッターではハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。
もしね、今の私の解説が当たっていれば、かなりためになる番組だと思いますよ。
まあ、確かに本当、
たとえ間違っていたにせよ、うん、これがきっかけで訂正されるということになればさらに役に立つ番組だと。
問題提起をしたわけですからね、はい、もうへーとかほーとかはーとかいろいろね大発見していきましょう一緒にさあ、この後なんですけれどもね、辛坊さんもあの注目をされていたという方いらっしゃいます、ノンフィクション作家の加崎茂さん登場です。
夕刊婦人に連載されてたやつですね。
夕刊婦人にもね記事を書かれてる方です。
この人なんかすごい人ですよ。
見たいですよ、はい、あのスタジオにいらっしゃいますんでね、ちょっとリモートですけれどもお話いろいろ伺ってください。
どうやら貯金がないらしいですよ
そのあたりもじゃあちょっとね詰めて聞いてみてください。すっかん
ぴんらしいですよ
加崎しげるさんをお招きいたします。
今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時、
日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間特集する話題はこちらです。6500人が命を落としたカタールワールドカップ事業の裏側とは。熱狂のうちに幕を下ろしたサッカーのカタールワールドカップですが、試合とは別のところで注目を集めてしまったのが、スタジアムや宿泊施設などの建設に従事した6500人前後の外国人労働者が命を落としたというニュースです。実はカタールでワールドカップへの準備が進む中、現地で外国人労働者の一人として働いていた日本人の方がいます。しかもその方は夕刊フジにも記事を書かれていまして、辛坊さんも前々から気になっていた方です。ということで、今日のゲストは裸一貫で海外派遣の現場を取材しているノンフィクション作家で国際コンサルタントの加崎茂さんにお話を伺います。有楽町のスタジオにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしく。
いや、加崎さん、あの夕刊フジの連載ずっと読ませていただいてましたが面白かったですね。
ありがとうございます。
あの基本的に、まあ、リスナーの皆さんは一体誰って話なんですが、簡単にプロフィールをご紹介すると、いや簡単にプロフィールご紹介できないんですがあの加崎さんっていう方、一言で言うと海外派遣のプロって感じですか？
そうですね、海外派遣とコンサルタントですね、海外投資とか援助の。
ああ、
なんか投資のコンサルタントっていうとなんかすごい金持ちでかっこよさそうなんですが、海外派遣で現場で働いてるっていうのと全然イメージ違うんですが、どっちがメインですか？
派遣とかですね、貧乏な方ですね。まあコンサルの金融とかだとお金になるけど、援助はそんな風にはならないんですね、なかなか。
で海外派遣で実際に働きに行ってそこでお金を稼ぐわけですか？
そうです。
今まで行った中で一番過酷なところって、だからどのくらいのペースで海外行くんですか？
いや、数年おきかですね、まあ、仕事があれば行くと、まあ、2、3年おきとかですね。で、過酷なところはですね、やはり、なんかいつも最後の方はですね、パンも食べるものもなくて探し回っていたベネズエラですかね。
ベネズエラに何しに行ったんですか、そもそも。
ベネズエラは僕は2008年に赴任しまして、
はい、
でそこでプラント建設の事業を3つほどですね関わったんですけども、もともとベネズエラって南米一裕福な国で、1988年に最初に僕は遊びに行ったんですが、その時はもうお金もあるし安全でと。ところがですね、2008年から2016年にかけてですね、
はい、
まあ、政府が変わったことで、まあ、周りで殺されて略奪は多いしという、とんでもないことになってしまったと。
ベネズエラって確かあれですよね、南米なんだけどもともと産油国で石油が出るから豊かな国っていう、私なんかそういう印象なんですけど。
そうですね、1960年代はですねウイスキーの消費量世界一だった。
へえ、そうなんですか。
そうですね。
それがなんで今でも石油は出るんでしょう、なんでそんな悲惨なことになっちゃったんですか？
いや、まあ石油価格が下がったりですね、あとは政権がですね、やはり国民をですね、
はい、
貧乏にさせるわざと、つまり政府の、しもべにしてですね、まあ必要なものはですね、配給ですね、
はい、
しかも配給も例えばですね、まあ、物を買えるのが例えば僕の番号が258だと、
はい、
個人番号が、
はい、
そうしたらその番号の人は週に木曜日と日曜日だけ、買い物に行けると。そういう状況になりまして、
そこにしかし何しにどんなきっかけで働きに行くことになったんですか？
いや、それはですね、まあ、2008年なんで、その時がですね、精肉店にいまして。
は？
肉屋さん。
肉屋さん、
はい、肉屋さんにいまして、まあ、あまり肉は好きでですね、まあ、まあマスコミを集めてですねイベントやったりしてたわけですよ。それででも肉はあんまり詳しくないしですね、若い人にもいじめられる感じだったのでじゃあお前ベネズエラ行かんかっていうことになってですね、じゃあずっといいかなと思って、まあ子供もですねちょっと大きくなってきたんで、じゃあ行ってみようということで、プラント建設ですね、それは最初は、飼料工場を作るということで行きました。
飼料って餌ですか？
そうですね、餌というかあっち の植物とかそういう、それあれですね、農業で使う飼料ですね。
はいはいはい、なるほど。経歴を見せていただくと、花木さんは要するにスペイン語がネイティブで喋れるんですね。
まあネイティブというか、そうですね、その国に1ヶ月いれば大体元に戻ると。
東京外国語大学スペイン語科卒業でメキシコの留学経験もあるので、だから南米行くとそれはまあそこまでスペイン語喋れる日本人もいないから、何かあった時には重宝される存在だったということは間違いないですね、これ。
その通りですね。
それでだけどそうすると日本の会社のプラント建設に行ったわけだから、それなりに収入もあるだろうに、最後食うも食わずには普通ならないだろうと思うんですけど、何が起きたんですか？
いや、僕自身がお金がなくてですね、食うも食わずじゃなくて、国にお金がなくてですね、輸入できないと、 いろんな産油国ですから、もともと国で作ってるものは少ないんですね、で輸入ですから、そうするとパスタもないパンもない何もないと、で、まあ、自転車とか車でですね、いろんなところを探してないと。で、まあ、日本に帰ってきたは本当にね、パンを見て驚きましたよ。あ、ここにはパンがある。
いやいや普通あるでしょそれで、お金があっても買えない状態なんですか。
そうですね、あの今はちょっと良くなったというふうに聞いてますけども。
どうやって暮らしてたんですか、そんなとこで。
いや、どうやって、でまあ、どうにか海産物、海のそばなんで海産物はあるんですよ、はいはいはい、あとはあのマンゴーとか落ちてるんで。
落ちてるんですか。
いや、マンゴーは美味しいですよ。拾いに行っても大丈夫だし。
へえ、そういう意味じゃ豊かですね、やっぱ熱帯に近いと。
そうですね、
はい。いや、それでね、まあ、今のベネズエラは、まあ、あのスペイン語がお出来になるから、そのきっかけで行かれたって分かるんですけども、さっきのご紹介のところで、ワールドカップのカタールの建設作業員でも行ってたって話があるんですが、こっちはスペイン語関係ないから何しに行かれたんですか。
いや、もともとですね、スペイン語だけじゃ無理で、ベネズエラはですね、輸送の担当で行ってるんですね、
はいはい。
カタールも輸送と。で、輸送っていうのは実は、まあ、通関やって港でですね、船を見て、はい、でプラントはですね、機材が大きいんですよ。50メーター長だで500トンだとか、
はいはいはいはい、
で高さ20メーター30メーターと、それを安全に運ぶ管理をするには、坂とかですね、信号にぶつからないかとか、そういうことを、まあ、自分でもやりますけども、まあ、専門の会社を管理していくと。
はあ、なるほどね。実際にじゃあ現場で物を担いで運んだりとかっていうことではないんですか。
いや、自分ではさすがにもう力もないですし、すぐ腰も痛くなんでやらないですね
まあ、そういうのの管理業務みたいなことをやるわけですか。
はい。
どうですか、そのいろいろそのワールドカップ開催までの、まあ、カタールの外国人労働者の状況はひどいもんだったとかっていう話は漏れ伝わってくるんですが、現場で見てらっしゃってどんな感じでした。
僕は2012年にですね、まあ、ワールドカップ電力を作るためのプラントで行ったんですね、
はい。
で、基本的に中、まあ、サウジもいたことがあるんですが、産油国っていうのは外国人はどっちかっていうと、まあ、奴隷のような感じなんですが、はいはい、しかし自国にいるよりもお金になるからみんな来るわけですね、
はいはい。
で、過酷ですから、まあ、暑さが40度50度になると。で、風速25ノットとかになると、まあ、仕事がなくなると。で、砂塵が吹くと、はあ、そのうちみんな病気になってですね、砂が入って目がおかしくなった、はい、高血圧になった、そういうことが起こって、まあ、日本人もいるんですけど、象徴的な話がですね、そのプロジェクトマネージャーの一番偉い人と話したんですが、まあ、その人も50代ぐらいかな、まあ、引退したらですね、中南米旅行したいんだと、はい、行ったことないんだと、だけど大体みんな引退してですね、過酷な仕事についてるから案外早く死んじゃうから行けるかなと言ってましたよね、
はあ。どのくらい暑いんですか。
まあ40度50度ですね
いや、それあっさり言われてもあれなんですけど、どのくらい暑いんですか
体感的には、やはりなんていうのか、刺すような暑さで、はい、しかも海のそばだったんで、工業都市が、湿気もすごいんですよ、湿気もすごくて暑いと、で、まあ、37、8度とかですね、35、6度だったら外でも仕事できるけども、40度、50度、50度になると外出るのは禁止されますね。
50度になるんですか。はあ、それでなんか結構たくさん外国人労働者死んだっていうふうに報じられてるんですが、本当に死ぬんですか。
いや、どうですかね、この6500人という数字はイギリスのガーディアンが言ってる数字ですよね、で2010年からこれぐらい亡くなってると、 いう話になって、この数字自体はどうかなと思うんですが、しかし、まあ、本当に建設労働を暑い中でやってたら、まあ、心臓麻痺とかですね、脳一血だとか、そういうんで亡くなる人は当然出てくるだろうなと思います。
で、夕刊フジの連載を読んだら、日本国内でも結構過酷な毎日を過ごしてるらっしゃるようにもう見えるんですけど、どんな状況なんですか？
日本国内ですね、まあ、一番過酷だったのはやっぱしホームレスの本を書いてる時ですかね。まあ題名から僕自身がホームレスだと思われるんですが、そんなことはなくて、まあ、本を出すのにですね、まあ体験しなきゃホームレスの人に失礼だということで、まあ、本を書いた後にですね、公園に2週間とか住んで、しかし、まあ、友達もいるんですが、いないとですね、身元がはっきりしない人は入れてあげないよここにはとかホームレスの人に言われてですね、でそれ上野公園だったんですが、それでですね、他のところに行って一人でいたらですね、夜中にやっぱしカラスがね来るんですよ。なんか死んでるかとか思われてですね、カーカーカーカー上に木の上に止まって、で戦うんですよ、やられないように傘を持ってこの野郎カラス向こう行けとか言って、ね、蹴散らして勝ちました。
カラスと戦いますか。素朴に伺いますが、何が楽しくてそういう生活してらっしゃるんですか？
楽しいというか、自然とお金がなくなるとそうなるというかですね、それとともに、まあ、実際にですね、やっぱり平坦な日々がですね、ずっと続くとなんか飽きちゃいますよね。
それは分かります、
ね、他のところに行くか、なんかいいなもの、異なるものの世界に入りたいと。
いやでもね、今の話ずっと聞いててですよ、東京外大のスペイン語学科出てメキシコに留学をされて、まあ、いろいろ海外のプロジェクトの、いやまあ管理業務みたいなことをしてらっしゃったら、そこそこ金持ってんじゃねえのかとは思うんですけど、どうなんですかぶっちゃけ。
ですね、お金はですね、基本的に学生終わった時からですね、株をやってたんですね。
は
あ、で株式をやってて、まあ、最初派遣でアマゾンに行くんですが、でその時にですね、まあ1988年とか89年なんで、まあ収入とともに、株が数倍になる。
そうですね、あの時代そうですね、バブルの頃ですから。
でそれで素晴らしいと思ってですね、どんどんお金を使ってまた株に投資する。で僕が買った株はですね、そのバブル崩壊の頃からですね、みんな潰れました。で潰れましたっていうのは手紙で来るんですね。で妻に見えないように隠しておくと。
ほうほうほう。
でまたお金がですね、海外行ってできたりしたら株式投資とかをしてですね、儲かる時もあるし儲からない時もあると。
はあ、生涯トータルでは
トントンか少し、まあ、最近去年とか儲かってたんで。
ああそうそう、
今年はちょっと不調ですね。
はあ、よくわかりました。ちょっと相談なんですけども、スペイン語で気になる風崎さんに相談なんですけど、私今年ですね、南米縦断して最後マゼラン海峡ぐらいまで行ってやろうと思ってるんですけども、なんか注意することありますか？
いやいいですね、僕マゼラン海峡とビーグル海峡行きましたよ。
そうですか。
行きました。まあ、どこの、冬なのか夏なのかとかいうこともあるし、で、それあれですか、あれ、ヨットで行かれるってこと？
いやいやいやいやいやいやいやいや、もうそんな気、度胸も時間もないんで、とりあえず、南米あたりまで飛行機で飛んで行って、パタゴニアあたりまでバスかなんかで行こうかなと思ってるんですけど。
まあ、盗難ですね、やっぱり。
盗
難は僕はもう数回あってですね、無一文になったりしたこともあるんで、一番まあやっぱり盗難に気をつけると。
でも注意してるでしょう、当然のことながら。どうやって盗まれるんですか？
いや、それはやっぱりですね、盗まれるのは、まあ、基本は油断してですね、お酒を飲みすぎたとか、そういう時と、だけど油断しなくてもベネズエラなんかはですね、
はい、
車の中からあらゆるものが何だか知らないうちになくなってるとかですね、そういう、まあ、あとは、まあ、路上を歩くのもですね、夜とか、
はい、
国によるんですけども、まあ、辛坊さん大丈夫と思うんですが、先を見ながらしてですね、他の人間を襲うぞみたいな先を見ながしながら歩くとかですね。
はあ、じゃあボート歩いてたら確実に行かれちゃうって感じですか。
いや、携帯なんか出してたらまずいですよ。
はあ、腕時計なんかしてんなら恩外ですね。じゃあ
そうですね、まあ、国によるとも思うんですけども、
ええ、
パタゴニアは南の方は大丈夫じゃないかな。案外田舎の人は親切にしてくれると思うんですね。
よくわかりました。いや、じゃあまたちょっと直前になったら一遍来ていただいて、もうちょっと詳しく相談を申し掛けると思いますので、どうぞよろしくお願いします。
もう
気をつけてください。
今一番世界で行きたいところどこですか。
いや、同じですよ。パタゴニアのですね、はい、朝日をまたもう一度見に行きたい。
そんなに素晴らしいですか。
パタゴニアはですね、もう本当に荒涼としてるんですよ。もう一人でですね、歩いて、風速がやっぱりものすごいスピードで、
はい、
で、まあ、冬に僕は行ったんですが、これコモドロリバダビアっていう町なんですが、
はいはいはい、
何もないとこなんですが、もう本当に朝日が10時ぐらいに太陽が昇ると、その美しさはですね、絶賛だとかですね、
なるほど。
辛坊さん、スタジオに新刊、香崎さんの最新刊の本があるんですけれども、
はいはいはい、
これタイトルがアマゾンに鉄道を作る体制建設広く電気がないから幸せだった、今月27日に発売されるんですが、5月初号から。これはどういった本なんでしょうか、中身は。
基本的に、派遣で行ってですね、その鉄道、地獄の鉄道と呼ばれてるですね、週に1回脱線する鉄道をですね直しに行ってですね、その時に、まあ、2万%の物価高、あとコカインが入ってくんで、その取り締まりをですね、やったりとか、まあ、ただいわゆる戦後の日本っていうのはやはりですね、破壊よりも再建、新たに作るということでやってきたと思うんですよ。まあ、それの凝縮版と、まあ、電気がない最貧国なんだけども、日本にいるよりも幸せだったか、なぜかと。
いや、面白そうですね。
いうことですね。
ね、ぜひアマゾンに鉄道を作る、5月初号から今月27日に発売となりますのでね、興味がある方はお手に取ってみてください。ということで、今日は香崎茂さんにお話伺いましたが、辛坊さんがね、また旅に出る近くなりましたら、いろいろ教えてください。いや、
ありがとうございます。
ありがとうございました。
こちらこそ。
そしてこの本をですね、今日は5人の方にプレゼント、いただきましたので、はい、ご希望の方は zoom@1242.com までご住所、お名前、電話番号とともに本プレゼントと書いてね、送ってください。締め切りは今夜12時までです。ですから、ラジコのタイムフリーポッドキャストなんかでお聞きの方もね、応募してください。香崎さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ズーム
日本放送、辛坊治郎ズームそこまで言うかを、ポッドキャスト、 YouTube でお聞きのあなた、いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、ラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後3時半から毎日生放送でお送りしています。番組はラジオの FM93AM1242 に加えて、ラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコでは、ポッドキャスト、 YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田由紀ちゃんの中継企画、さらに辛坊さんが夕刊フジの気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなど、ラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト、 YouTube を聞いた後は ぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
1月16日月曜日、時刻は午後5時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です。
こんばんは、日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、この時間はズームミュージックリクエストに寄せられたリクエストをご紹介していきます。はい、
ありがとうございます。
本日のお題はお腹の痛みが消えた時に聞きたい曲です。
そうなんですよ、私ね、去年の暮れぐらいからずっと腹痛に悩まされておりましたが、今日しっかりと検査に行った結果、どこも悪くないと。
いや、良かったですよ、はい、本当に胃腸が綺麗で、
なんか、ね、そのどこも悪くないと言われた瞬間に、はい、あれ、どこも確かに良くないぞ
でほら、病は気からっていう言葉もあるくらいですからね
本当にそうですね、
本当にそうですよね。
もうさっきからオンエア中にですね、うん、追加のかりんとう2袋も食べてしまいまして、
だから
本日合計8袋
食べ過ぎですよ、辛坊さん。
次もう1個食べようと思ったらもうなかった
全部食べちゃったってこと、まあ、美味しいですけどね、かりんとうね。はい、ご紹介していきます。足立区の俊彦さん、41歳の方。お腹の痛みが消えた時に聞きたい曲は安心パパの初めてのチューでお願いします。これはね、わかりますか、
初めてのチューですね、要するに。
そうです、チュー、初めてのチュー、
初めてのチュー。
いや、よく考えてくださいました。
ありがとうございます
それから長野県松本市のピースケさんですね。お腹の調子良くなって良かったですね。完治であればいいんですが、完治といえば東京ラブストーリーの織田裕二さん主題歌のラブストーリーは突然にと。
東京ラブストーリー、
はい、
なるほどね、うん、東京ラブストーリー
見てました、辛坊さん。見てました
。いや、見てませんけれども、うん、一定の知識はございます、
ね、はい、はい、有名なセリフがありました。それから
僕は死にましん、それ違うです、
武田鉄矢さんの方ですね。
漢字
は織田裕二さんですから、
そうですね、はい、
新小安の親父さん58歳、は AKB48 の会いたかった、あー、いたかった、あー、いたかった、
あ
ー、ほーでもね、考えるの大変だと思いますよ。
ありがとうございます、うん、はい。
それから、銀の湯5200さんはですね、お腹の痛みが消えた時に聞きたい曲は舘ひろしさん、ひろしさんの冷たい太陽ですね。
どうして
これ冷た、痛いよ、痛いよ、やっぱね、痛いにかけてる人多いですね。
そうですか、はい、
はい。それから川崎市の昭和の大ちゃんさんは、痛みが続くのはものすごく辛いことなので、それから解放された時に聞きたい曲はルイ・アームストロングでこの素晴らしき世界です。
あ、サッチモ、サッチモ、この素晴らしき世界、はい、そうですね、サッチモ。いや、私最近サッチモに凝っておりましてね。
あら、
この番組でどうもですね、はい、うん、どうやら近々武道館で大イベントが開かれるんではなかろうかと
ピアノ、ね、
やっぱ武道館でイベントを開くということになると、はい、うん、私のピアノのハッピーバースデー、うん、トゥーユーだけでは心もとないので、うん、やっぱトランペット演奏をしなくてはいけない。
お、
でトランペットの演奏をするに際して今何が一番ウケるかというとですね、ちょっと前の話なんですけれども、うん、とある某 NHK の朝の番組でですね、サッチモの、あ、なんていう曲なのかな、オン・ザ・サニー・サイド・なんとかっていう、あの日の当たる表通りかなんか、まあ、結構ね、日本語のタイトルめんどくさかったりなんかするんですが、うん、まあ、有名な曲ですよ、はい、この曲がどうもなんか番組のストーリー的にモチーフになってるらしくて、サッチモのですね、日の当たるなんか表通りかなんかっていう曲をこれ演奏したらむっちゃウケますよ、辛坊さんっていうアドバイスをいただいたので、
はいはい、
今ね、サッチモのね、今のところね、昔のレコード聞くところから始めて、うん、こういう風に弾ければいいなと。
まあ、ほら、イメージトレーニング大事ですから、
ね、ま、全くその通りです、
うん、そうそう、はい、イメージから入るのいいと思います。
いや、サッチモのね、うん、It's a Wonderful World、 この素晴らしき世界も素晴らしいですけどね、
うん
う
ん、
いうことで武道館でぜひ私のトランペットをご堪能ください。
これはかなり本気度が高いってことですかね。これね、先週に引き続きおっしゃってますからね。
大丈夫です、来年になったら、来週になったらもう言わなくなりますから
はい、はい、じゃあ、今日はどの曲にいたしますか。
そんなもんですか。
そうですね、このくらいの中
から。分かりました、はい、それではですね、うん、
完治を狙っ祈って
お、
はい、ラブストーリーは突然に、
あ、じゃあ小田和正さん、
小田和正さん、
わかりました。
じゃあ、ね、今日、
はい、少し遅めですね、5時28分頃にお送りする予定です。感じ、
はい、
ね、
僕は死にましん。
それは武田鉄矢さんだって。
あ、そうです。
それからね、辛坊さん、こんなメールもいただいてます。
どんなメールですか。
江東区のラジオネームが夏はチューブさん。
へへ、
私は畳屋をやっているものですが、
プロフェッショナル。
そう、さっき京間の話ありましたね、はいはい、辛坊さん、京間というのはどう捉えてるんでしたっけ。辛坊さんは、
あの東京の京、あの、
ね、東京間っていう感じで
京間、京ネギの京が京、東京の京じゃないか説の延長線上で捉えておりました、
はい、この方、私は畳屋をやっているものですが、東京間を略して京間はちょっと聞いたことがないです。
ああ、なるほど。いや、私も適当なことを言ってますから、あの畳屋さんがそうおっしゃってるならそっちが正しいです。で、ね、間違いありません、
は
い、
東京で使われているのは江戸間と言ったり、あ、
そうそう、江戸間って言いますね。江戸間、関東間、どうなんですかね。なんか東京の畳はでかいって聞いたことがありますよね。
そう、尺が、5尺8寸なので五八間と言ったりもします、はいはい、京都など西日本を中心に昔から使われるのが京間なので、語源は京都だと思います。で、江戸間より丈が5寸およそ15センチ幅が、2寸5分大きいです。だってよ、
え、京間の方がでかいんだ
みたいです。ただし現在は、東京でも京都でも新築では部屋に合わせて作るので、丈が異常に長いが幅は異常に短い。京間の材料は使いますが面積は小さいということも、あ、だから丈が長くて幅が短い感じになるんですね、京間は。京都の畳は、
いや、私の手元になんか図面が今回ってきましてね、
はい、
これはなんか京間の畳の方が明らかにでかいな、
うん、でかい、でかい、
はい、でかいですね、
らしいです。
でかいですね、うん、だから京間だから同じ6畳間でも、うん、いわゆる江戸間の6畳間っていうのと、うん、京間の6畳間でいうと、京間の6畳間の方が面積がだいぶ広いですね、これは。
うん、まあ、でもそうですね、
1平方メートルぐらい広いみたいですね、面積的に、
うん、竹でだって15センチ違ったら6畳分とか合わせたりしたら、あ、そうです
ね、竹でね、私の手元に構成作家が回してくれた、うん、構成作家君が回してくれた資料によると、江戸間の畳は長い方が、1.76、1メートル76センチしかないですが、うん、京間は1メートル91センチあります。
結構違いますね。
いや、これだいぶ違う ね、
だからやっぱ10、そうね、
だからあの同じ6畳間って言っても江戸間なのか京間なのかで、うん、京間の方が広いと、
うん、
いうことのようでございます。
はい、勉強になりますよ。
ですね、畳はなんでその面積になったかというようなことが今、うん、私の手元のメモにルール書いてあるのですが、めんどくさいからもういいです。
めんどくさいとかいう理由はやめてくださいよ。
ということで、冒頭私の間違い、発言は間違いだったということで、お詫びして訂正させていただきます。ごめんなさい。
そこからね、こういった新しい情報が、
この番組は皆様と共に作り上げる番組です。
そうそうそう、そうなんです。おんぶに抱っこですけれども、ご意見まだまだ
お願いいたします。ありがとうございました。
ZOOM、
ご意見をお寄せくださった方の中から抽選で、
何、抽選で
今後、3人の方に私の本をプレゼントするような企画もおいおい考えたいと思います。
まあ、じゃあ検討中ってことですね、はいはいはい、おいおい考えていきます。それ素晴らしい、
おいおい考えます。はい、
はい、ご意見ズームアットマーク 1242.com で引き続きお待ちしております。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか、今日最後に特集するニュースはこちらです。新型コロナ、国内で初めて感染を確認してから昨日で3年。新型コロナの国内初感染から3年が経過する中、政府は感染症法上の位置づけを見直す動きを進めています。今年の春にもと言われていますが、週末には屋内でのマスク着用を症状のある人などを除いて原則不要とする案を政府が検討していると報じられています。
まあ、マスクに関して言うとね、なかなかあの日本的な 慣習みたいなものがありますからね、はい、マスクがどの程度医学的に効果があるとかないとかというよりも、もう社会生活を送るにおいてマスクないと暮らせないような感じになってますからね。昨日か一昨日なんか私家を出てですね、車でしばらく走ってからふっと気がついて、うん、あれマスク忘れて出てると、うん、それで普段はそういう時のためにカバンの中にバックアップのマスクを用意してるんですが、その時に限ってその前の週にバックアップのマスクを使い切ってたんで、うん、全くマスクがない状況だということに気がついたんですよ、うん、で車運転中はいいんだけども、空港近くに車を止めてから空港まで行く間に、はいはい、近くにコンビニがあったらまずそのコンビニに飛び込んで、うん、マスクを確保してからターミナルビルに入ればいいよなと思ったんだけど、頭の中に地図を描いた時にターミナルビルまでにコンビニがないと、そうすると、まあ、ターミナルビルにマスクせずに入っていくということで、うん、今外国の人はねみんなマスクしてないんですよ。
あ、はいはい、
日本でも、はい、うん、で外国の人はしてないんだけれども、日本の人で明らかに日本の人でマスクしてない人がいない状況の中で、マスクせずにターミナルビルの中を歩くということに相当な抵抗感を感じて、
ちょっとねドキドキしちゃう感じありますよね。
わざわざ取りに帰りましたかな。
そうなんですか。
はい、
すごい。
そのぐらいやっぱりね、日本ってね、ある意味圧力社会というか、横並びというか、うんうんうん、自分だけ突出できないわけで、うん、で前にもこの番組で言いましたけれども、はい、インターネットその他の広告で、動画広告で政府は盛んに外に出るときマスクするなとかですね、
外してもいいですよ
って言ってんですが、うん、だけど世の中そういう状況になってないですね、うん、でまあ確かに今この時期に電車の中で、今日もここ電車で来たんですが、電車の中でゲホゲホとかっていう咳してる人を見るとふっとこう振り返ってマスクしてなかったりなんかしたら、もう一斉に視線を浴びますからね。
なんとなくね、そうですね、
はい、社会的なツールとして、でもともと日本は春先になると別にコロナじゃなくてもみんなマスクしてましたし、マスクをすることに、ね、はい、違和感のない社会ですから、はいはい、だからそのマスクがどうのこうのという話ではないんだけれども、うん、やっぱり現状において新型コロナオミクロン以降、まあ、はっきり言って重症化率、死亡率、ところがですね、これ地方に公園行くと必ず言われるんですよ、辛坊さん。だけどね、毎日毎日ニュース見てたら何百人も日本でコロナで亡くなってるじゃないですかって、やっぱりコロナってあんなに死ぬぐらいの病気なんですねってよく聞かれるんだけど、この政府の統計というやつがやっぱり実態を表していなくてですね、もう今ではとにかくどんな理由で死のうが、亡くなった時にコロナが感染が確認された場合にはコロナ死というふうに発表するというふうに統計が出来上がってますから、はい、亡くなっている方の中心年齢を見ると大体80代ですよ、うん、亡くなっている方の中心年齢80代で、その次に多いのがやっぱり70代90代、中には100歳代の方もいらっしゃいます、うん、まあ、確かに、持病を持っている人がコロナに感染して持病が悪化して亡くなるというケースももちろんあるでしょう。でコロナ単体がやっぱり重篤な症状をもたらして、それで亡くなる人もあるでしょう。ところが統計を見ててもね、はっきりしたそのあたりの数字が出てこないんですよ。結局統計ってどんな理由で死ぬのか、亡くなった時にコロナに感染してればコロナ死ですから、100歳の方が亡くなりましたと、亡くなってなんか持病が悪化して病院に運ばれました、コロナに感染していることが分かりました、亡くなりました、そうすると毎日のデータに出てくるコロナ死の中に数字的には入ってきますから ね、
ますもんね。
それが果たして何かの政策を決めるにおいて重要な情報なんだろうかと、うん、みんながいや今日一日日本でコロナで500人死にましたとか、過去最高の死者が出てますみたいなっていう報道ばっかりをこう見せつけられると、いまだにものすごい数がコロナによる、ほとんどの人はやっぱコロナによる肺炎が重篤化して死ぬとこう思うわけだけど、実態とはかなり違うわけで、はい、うんうんうん、そのあたりも含めて本来はやっぱ政策は適切に変えていかないと、私の義理の父のようにですね、公園でひっくり返ったんだけども、病院の入り口でコロナ検査されてる間にですね、最後お医者さんにもっとどうしてもっと早く連れてこなかったんだって言われるという、
いやいや
来た、来たよ、来たけどさみたいなっていうことがあるわけで、だけどなかなかね変えられないんだなっていう構造的なものはもういろんなところで感じるようにすでになってるわけですが、まあ去年から今年にかけて空港帰ってくると空港の 大騒ぎ見てると、これ簡単に政策転換ができないなとか、最近発表されたデータでもコロナ前億単位の赤字を全国の大きな病院は出してたんだけども、コロナ流行以降そういう病気が軒並み黒字に転換してるわけですよ。それまで恒常的な赤字に悩んでいた病院がコロナ後、かなりの黒字に軒並み転換するって、なんかおかしくないかこれ、なんかおかしなことが起きてるよねって、はい、そうすると当然それがもう3年続くと、それはやめられないだろうと、本来そのあたりトータルで物事を判断しなきゃいけないんだけれども、やっぱこの国では、この国に限らないけどね、やっぱ声が大きい、人たちの意見は通りやすいということがあって、現状において多分相当数の人はもうそろそろ病状に応じて適切な治療をするという方向に変えていかないと、私の義理の父があったような目にみんな会う可能性もあるわけで、現状における運用の方がむしろ問題が大きいかもしれないと。ところがそういう議論は起きないんだな、これが
なかなかですね、もう3年が経過しているのに、
ここでこれが木曜日ならね、総理を問いただすところなんだけど
残念ながら
今日は月曜日なんで総理を問いただせないという状況の中で、とりあえずこのぐらいで、
はい、ズームオンでした。
ズームミュージックリクエストをお送りしているのは、長野県松本市ラジオネームピースケさん、足立区の俊彦さん、お二人からのリクエストです。小田和正、ラブストーリーは突然に、ありがとうございました。
ありがとうございました。
パンチ、
そうそうそう、
僕は死にません、
だからそれは武田鉄矢さんですね。はい、小田和正さんはそのセリフは言ってないです。
はい、
さあお聞きの日本放送、この後5時35分からは小島夏子さんのお帰りなさい。で、明日の朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップ、コメンテーターは地政学戦略学者の奥山正史さんです。で、7時台には阪神淡路大震災が起きた28年前、現地で開局した臨時災害 FM ラジオ局を特集するそうです。で、午後3時半からのこの辛坊治郎ズームそこまで言うか、ゲストは高齢者の福祉政策に詳しい佐久大学特任教授の唐鎌直義さんお迎えいたします。家賃滞納での明け渡しは不当に、それから高齢者の家賃住宅問題と福祉政策の課題はというテーマにズームしていきます。
なるほど、
はい、
さあ今週はですね、おそらく最大のニュースになるかもしれないのが経済ニュースなんですけれども、明日明後日かな、日銀の金融政策決定会合というのが開かれるんですが、去年の年末に長年の金融政策を黒田日銀総裁変更したんですよ。それの後に、今金利がですね、10年国債の基準になる金利が、0.5% に張り付いている状況 で、今もう外国資本が売り浴びせて、日銀と日々ものすごい戦いを繰り広げている中で、この日銀の金融政策決定会合、あさってどんな結論になるか、すごい注目です。
あさって水曜日ということ
ですね。はい、これはこの番組の中で、詳しく解説ができるだろうと思います。ということで、でこの番組は明日のゲストは誰かというのはもうすでにそう紹介が済んでるわけですね。
今ちょっとどこ聞いてました？
考え事してましてね、やっぱり家借りるんなら同じ6畳までも京間の方が得だということは、
そうですね、広くなりますから ね、お値段は分かりませんけど、
そうなんですが、だけど最近畳の大きさってね、すごいいろんなサイズ出てきてて、
そうですね、
なんか何畳というだけでは広さ分からなくなってきてますからね。そうそう
そう、正方形のもありますし、
はい、ということで、いや皆さん貴重な情報本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでは辛坊治郎と
増山さやかでした。
はい、今週もよろしく。